はい。第2回、トークポッドキャストということで、無事2回目がやってきました。
おめでとうご
お
ざいます。
ぉ、よかった
おめ
ね。
でとうございま
よ
す。
かった。まあちょっと1回目は
感動で
ね、
すね。
そう
感
だ
動で
ね。
すね。勝手に入ってくるっていう、この気持ちよさ。
なかなか
味
味わえ
確
ない。
かに。
まあまさか、その1回目を、iTunes に、申請してから、やっぱりそこからなんかちょっと審査があるんだよね。で、通常は、1日2日で、審査が返ってくるらしいんだけど、まあ多分土日を挟んだのと、今回ほら、Apple の発表会がこの前あったじゃないですか。審査発表会。のもあって、実はまだその審査が返ってきてないんです
え？
審査が返ってこないまま、
アップされたんですか？
アップされてたっていう。いや、ちょっと、たまたま検索してみたら、出てきた。
へえ。
なん
ちょっと
で、
見
まあ、
切り発車的な？
そう
どうい
そう。
うことなんでしょうね。
まあ、審査通ったんだろうなと思って、もうみんなにも、告知しちゃいましたけど、まあ、もう大丈夫でしょう。2回目からは多分すぐ、もう、アップさえすればすぐに、皆さんの元に届くはずです。ありがとうございます。
いや、もう本当にありがとうございます。
なんかこう、iTunes のところに、トークのやつが並んでるっ
確
て、
かにね。
面白いよね。一応世 界
い
中
や、
の人が聞きますか
ですよね。これもいわゆる世界デビューです。
ら。世界
試
デビュー。
着だってことですよね、これはも
こんなくだらない話、世界デ
う。
ビュ
くだらない話
ー
が 世界デビューしちゃってるっていうね。
で。世界デビューしちゃい
や
ま
い
し
やいや。
た。まあね、これからだから、まあ毎週、一応毎週金曜日に収録して、皆さんのもとには、おそらく、まあ、日曜日ぐらいに届くんじゃないかなと思ってますので、まあ、こう動きたいということで、やっていきましょ
お願いします。
う。はい。まあ、ちょっとね、先週話してた件で、写真をね、集合写真を、8月の
はい。
9日に撮ったっていう話をしましたけど、
はい。
1ヶ月経ち、ようやく、写真がですね、出来上がったという連絡をいただきまして。はい。データだけ、インターネット経由でもらいました。まだ DVD で、本当は DVD でくれるはずなんですけど、まだ DVD は届いていないんですけど、インターネット経由でいただきましたので、また、その話はね、ちょっとまあ来週、また詳しくやっていこうかなと思ってますけど、まあ、いい写真が、なかな
そう
か、
ですね。そうですね。
届きまして、
はい。
枚数もですね、なんと177枚と。
あ
す
れ、
ごい枚数
DVD で届
が多
けてても1枚じゃ絶対入らないっすよね、あれって。
い。いやいや、DVD 1枚入るでしょ
ぐらいの容量でした？
う。多分。1ギガぐらいじゃなかったですか。
いやいや、なんか1枚4メガとか5メガぐらいだったような気がして
あ、
て。
なんかね、圧縮してきたから、
ああ、そういうことですか。
そう
1
そう、
枚
軸
は、いや、だから、それ177枚持ったら、いやいや、2枚ぐらいいくんじゃないかなって勝手に想像しました。圧縮すれば
圧
いい。
縮されて送られてきていたので、まあなんとかとりあえず、まだ来てないんですけどね、DVD は。ただまあデータはもらって、まあちょっと来週その辺の話をね、していきたいと思いますけど、その辺はこう動きたいということで。まあ今日はやっぱりあれでしょう、Apple の発表会。
そうですね。
はい、まあ皆さんもね、ほとんどこれを聞いてる方は iPhone ユーザーだと思いますから、気になっているところだと思いますけど、何か注目していた点、なんかありましたか？
注目して
注
いた点
目。
は、Apple TV かな。個人的に。個人的には Apple TV が、おっていう。
どうなるんだっていうところだ
どう
ね。
なるんだっていう。
Apple TV も新しいの出ましたからね。
そうですね。
今回まあ本当に、ほとんどの製品が新しくなったというか、 うん、iPhone 新しいの出て、iPad も新しいのが出て、そして、うん、Apple TV も新しいのが出るというね。
うん
うん、
なかなかな、今までいないぐらい新作ラッシュでしたけど。
うんうんうん、
なんか興味ある点とかありますか？
やっぱ iPhone 6かな。
iPhone。iPhone S がつきましたけどね。
うん。
もうなんか、その中身的には7と言ってもいいんじゃないかぐらいのメジャーアップデートが結構今回あったんじゃないかなって僕の中では思いますけどね。
それはあれですか、ハード的な変更が結構入ってるっていう。
そうですね。
すごいですかね。
うん。あの、今までその、ソフトウェアアップデートでは対応できない点っていうのがものすごくたくさんあってたので。
まあ、確かにそうか。
うん。大体いつもあの、デザインがね、変わるのがメジャーアップデートみたいになってますけど。
うん。
今回のは相当すごいんじゃないかなと思いますけどね。
あの、3D タッチってどうなんでしょうね。
はい。あれは、あの、まあ、皆さん知ってる人は、まあ、見たとは思いますけど、あの画面をね、強く押すことで、あの、違う操作をしようっていうのが 3D タッチなんですけど、
うん。
もう、あの、Apple Watch とか、
うん、なんか先行で入ってるんですよね。
そうそう、Apple Watch、あの、ついてるんですよね。あと、新しい MacBook、
うん、
MacBook Pro とか。いやもうあのフォースタッチって言って強く押すっていうのが機能としてあるんですけど、
うん
うん、とりあえず Apple Watch とかに関して経験から言うと、
うん、
まああのいつ強く押していいのかわからない、
うん、
結局ほらここを強く押せますよみたいなのがわかんないんで、
うん、
普通ボタンとかはタッチするっていうのはわかるじゃないですか、
はい、
うん、ボタンタッチっていうのは見ればわかるんだけど、強く押せば何かが出てきますよっていうのは、まだ今のところその、ユーザーは慣れてないよね。だって、ポンと何かがその表示されていて、例えば、まあ次からね、iPhone 6S、まあ、S がついたやつからは、写真、例えば、あの、iMessage とか送ったら写真とか出てくるでしょ？送り合った相手の。
はいはい。
写真を強く押すと、そこに電話したりとか。まあその写真もどんなアプリに対してもね、写真を強く押せばそういうのが出てきたりとか。URL、メモだったりとか。まあいろんな URL を強く押すと、もう自動的にこうポップアップでそのホームページを開くことができたりとか。っていうのは、知らなきゃやらないよね。
確かに。
ボタンは知らなくても押すけど。
うん。
うん。
その 3D タッチっていうのはその強く押すことで何かが動作するっていうのはもうどう考えてもその知らなきゃできないことだから。
うん。
その辺をどういうふうに克服していくかっていうところがやっぱ一番の課題になるんじゃないかなっていう気はしますけどね。その Apple Watch とか、あの、新しい MacBook とかを使って、まず思うのはね。
うん、
まあ、ちなみにあの中地くんは新しい MacBook Pro を持ってるからそのフォースタッチは使えるんだけど、ね、使ったことありますか？
いやないですね。恩恵が受かってないですね。まずね、だから、ふーんって、いや多分搭載されてんだろうなって思ってるんですけど、ちょっとよくわからないからあんまり使ってない、あとか全然使ってないって感じですか。
だからそういうまだレベルなんで、うん、だからまあその認識、あ、こういうのあったなっていうのはやっぱ常々わからないと使わないと思うんで、そこら辺をどういうふうに周知していくのかなっていうのがこれから、まあ、見物だし、それがもし周知できた時には多分ものすごいこう新しいインターフェースとして爆発的にも増えていくんだろうなっていうのは思いますけどね。
うん。なるほど。
まあみんな iPhone 使ってますからね、日本人とか特に。あの、まあ、こういう便利な機能あるんだよっていうのをどんどん多分周りの人が伝えれば、
確かに、
知れば多分かなり便利にはなると思うんで、その辺をどう、なっていくかっていうところですよね。
うん。
あとは、やっぱり S になって、一番僕はやっぱり 4K ビデオが撮れるようになったって
ところ。ああ、4K。
うん、まあ、他のスマートフォンでは結構もう 4K 撮れたりとかもあったんだけど、
うん、
やっぱりこう一番その台数として売れている Android と iOS っていう区別で言ったらもちろん Android の方が多いんだけど、
うん、
4K が撮れる端末っていうくくりで言えば、
うん、
まあ、iPhone ユーザーが圧倒的に多くなる、
うん
うん、
となると今後まあ、もしかしたら 4K テレビっていうのが、そこから火がつく可能性はあるよね。
うん。
やっぱ撮ったものを 4K で見たいっていう。
はいはい、
うん。今まではテレビっていうのは、例えばスポーツが見たいから、ハイビジョンとか 4K っていう、何かコンテンツがありきの 4K テレビとか、
うん、
綺麗なテレビっていうニーズになってたと思うんだけど、
うん、
逆、その自分が撮ったものを 4K で綺麗に見たいっていうね、
うん、
ところからっていうのは、もしかしたら今までにない流れになるんじゃないかなって、ちょっと注目してますけどね。
本当、身近に 4K っていうのが、もう出てきたっていうことですよね、その。
うん、まあ、一気になる可能性は高いね。うん、今まで Expedia とかは 4K で撮れたりはしてたんだけど。まあさすがにね、ユーザー数が圧倒的にまだ iPhone とか少ないんで。で、まあそこからもしかしたらいいよ。だってね、撮るだけ撮ってもそれで 4K っていうのはそう、わかんないわけだから。やっぱ大画面の 4K で綺麗な映像で見たいってなると、そこから火がつくかもしれない。
うん。
そう。ということで。今日ちょっとまだ視聴者の方がね、実は一人で。さっきから質問がね、ずっと残ってる。いつ話そうかなと。もう少しじゃあ iPhone の話しましょうかね。もう一個面白そうなのがあって、普通に iPhone 6S とかで写真撮るじゃないですか。
うん。
写真撮ると、その前後1秒ずつぐらいをビデオに録画、まあ、ビデオというか写真を撮っておいて、連写で。で、普段のように写真を見ながら、そこを、写真をフォース、3D タッチって強く押すと、
うん。
写真が動き出すっていうね。だから1枚の写真に対して30枚、まあ30枚も撮ってるか分かんないけど、まあ例えばね、1枚の写真に対して常に30枚ぐらい撮っていて、前後。
おー。
ほう。
で、まあ、強く押すと動き出すっていう、ちょっとなんていうの、ハリーポッターみたいな世界。
あ、そういうイメージなのかな。
うん。止まってたのに押すと動き出す。
へぇ、
写真と思ってたら前後1秒ずつぐらい動くっていうのが、この出てくるんで。
へぇ、面白い。
それは、面白いんじゃないかなと思いますけどね。
面白そうですけど、容量食いそう。
そうそう。
めっちゃ言うから、4を含めて、相当容量食うと思います。なんで。
それが一番最初に出てくるよね、容量。
128がいいんですかね。
いや、もうね、128がいいと思います。
うん。
もう、むしろ128にして思う存分 4K とかを撮るっていうのが一番いいんじゃないかなと。
うん。
うん、で、ここで、うん、iPad Pro に話が移るわけですよ。
おー、うん、
今回iPad が、新しく 12.9 インチの iPad Pro っていうのがね、アップデートされたんですけど、
うん、
まあ、その画面がでっかくなって、しかもまあ解像度が上がってる、まあ、綺麗に映ったりとかするということで、
うん、
僕のイメージ、使うイメージだったら iPhone で 4K を撮って、そのビデオを iCloud で共有した iPad Pro でいろいろ編集したりとか、
うん
うん、共有したりとかすると多分作業がはかどるんじゃないかなっていう感じがしますけどね。
うん
うん、
iPad Pro はかなりまあ注目できるっていうか、まあ、結構期待できる 端末なんじゃないかなという気がしますけどね。
うん。MacBook とどう差別化するんですかね。
そう、確かに。サイズ的にもね、ほとんど。
MacBook は、MacBook と MacBook Air はもういらねえんじゃねえかなと思いますけどね。まあ、
まあ、だってキーボードもカバーみたいなやつ、サーフェスみたいな感じになってるんですよ。だって。
一応キーボードが別売りで。
買えばか、あれは、うん、あのか。カバー兼キーボードみたいな感じになってる。
2万円ぐらいしたけ
ど。あ、そう。
ただサーフェスも別売りだけどね。
ああ、そうですね。
れもそう、
サーフェスも1万5千ぐらいするから。
ああ、じゃあまあ、同じぐらいっちゃ同じぐらいか。
本当価格帯も同じぐらいじゃないですか、その、あの、あ、MacBook とか。MacBook Air とか、それぐらいの。
あ、もう、MacBook Air より高い。フルで集めたらね、MacBook Air より高い。
あの、スタイラスペンが1万円っていうのは何なんですか。
あれもね、あの、ただ高いっていう人も、それはまあね、使ってない人高いって言うけども、Adobe って有名な、Photoshop とか出してるところ、Adobe、もしと、あと、か、ペイパーっていうあの有名なアプリがあるんだけど、
はいはい、
っていうところが出してるペンとかは、例えば、うん、ペイパーは1万円弱ぐらいするんだよね。
へえ。
で、アドビのやつに関しては当初2万円したんだよね。今若干値下がりとかして1万5、6千になってるのかな。
へ
え。に考えると、
うん、
純正でかなりこう精度が高いペンが1万円っていうのは、うん、まあ、ありなのかもしれないね。
なるほど。
だから、そのフルセット、キーボードもペンも、端末も、まあ、端末も128ぐらいはやっぱ必要だろうね。やると15万ぐらいかかってくる。で、サーフェスの場合は、パソコン用の OS なんだよね。
はい、ああ、そうです
ね。はいはいはい。あの、言われてましたね、前。うん、
でも iOS なんだよね、iPad は。
うん。
なんで、まあその辺のちょっと、うん、iOS だけじゃどうもいかないような人はちょっと難しいかもしれないけど、ただ、いわゆる一般の人だったら、もう iPad Pro があれば、ノートパソコンはもういらないだろうなっていう気がしますけど。
ないでしょうね。ないと思うわ。
まあ、ちなみにまた質問が来てて、iCloud の容量は大丈夫なのでしょうかっていうことで来てますけど、今回 iCloud の容量が、あの、金額、まあ、その有料プランがアップデートされまして、
うん、
もう今まで20ギガが100円だったんだけど、
はい、はい。
これが50ギガが100円に変わりました。
え、本当に？
うん。
お
ぉ。あ、100円、もしかしたらちょっと値段上がったかも、120とかになってるかもしれないけど、
これは老化ですね。
うん、20ギガっていうのが50ギガに変わりました。
へぇ、
で、その上が、200っていう、まあ、そこは変わんないんだけど。
あ、そこは変わんないんだ。
あの、容量はね。200ギガもちょっと値段が落ちてたような気はするけど、は
い、まあ、ちょっとそろそろやろう、そろそろやろうと思ってるから。
定かではない。ただ、その100円のプランぐらいは、みんなやってもいいんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりあの iPhone とかで写真撮る人多いと思うんで、
そうですね。
うん、それを全部あの iCloud 上に載せておけば、あの、オリジナルサイズはいつもそこにあるっていうのは、
そうですね。
うん、安心材料にもなるし、ビデオもね、全部そこにあるんで。50ギガぐらいあれば、結構、一般使いのユーザーには多分大丈夫じゃないですかね。
うん。
うん。
あの、800万画素ぐらいしかないんで。
そうですね。
うん。もうその、いわゆる、いわゆるアーティストとか、
はい。
絵を描いたりとかね。デザイナーとかは、うん、iPad Pro かなり注目作品だと。まあ注目製品だと思いますね。うん、まあちょっと悩みどころではありますな。
うん、なんかそうですね。まさしくこの画面と同じぐらいなんだよな、多分僕が今、うん、MacBook Pro の
13インチ
だから。いやもうこれなんだよなと思いながら。うん、
なるほど。で、しかも、いつでもね、その電源が立ち上がってる状態でね。
そうですね。
パチッと、うん。やっぱ、 なんて言うんだろう、あのノートパソコン持ってても、やっぱり iPad の方が圧倒的にアクセスはしやすい、うん。
しやすいですね。
ので、うん、それは持ってればみんなもそうだと思うけど、
うん。
圧倒的にね、パソコンの方が文字は打ちやすいとかいろいろあるんだけど。
やっぱちょっとね、一手間、このなんかちょっとハードル。
開けて、
開けて、ハードルはある。この開けるハードル。
開けて電源を入れるっていうハードル、電源っていうかそのエンターを押したりとかで電源入れて、うん、ちょっと待ってパスワードを入れるっていうのが、うん、例えば今のは新しい一番、まあね、新しい iPad から、去年からはタッチ ID でも立ち上がるから、
あ、
はいはい、iPad ですらホームボタンをこうポンと押すだけで起動できるっていう体験をしてしまうと、あの、ノートパソコンよりも全然、
うん、
いいと思うんですけどね。
そうですね。確かに。うん、で、12点。やっぱどんどん触らなくなるとか、
ね。触らなくなる。そう。
とかです。やっぱ触る方に触る方になっちゃうっていう、うん、やっぱそういうのはあります。
だから、まあ、僕が個人的に今残念だなって思うのは、どんな写真だったりとか、ビデオだったりとかを共有しても、みんな iPhone で見るでしょ？
そうですね。
ちっちゃいのよね。
ちっちゃい。
うん。うん、その、やっぱり、その、ちょっと大きい画面で見てくれると、そこでやっぱり体験できる、その、なんていうの、あの、絵の力というか。
うん。
うん。っていうのは、あの、僕は全然違うと思ってる方なので。
確かに。
やっぱり iPad ぐらいは持っててほしいなっていう気はしますけどね。うん。
iPhone だと、まあ、ちょっとそうでもない写真でも、あの、逆によく見えちゃうってい
うのはね。
まあ、まあ、確かに。
逆もあるけど。
だから iPhone だと違いが出にくい。
そうです。うん、
まあ、感じにくいかな。出にくいというよりは。感じにくいというのはあるかもしれない、
ね。それは、おっしゃる通りですね。
うん。だから、Instagram とかが流行るんだろうなとは思いますけどね。
はいはいはい。
まあ、
手軽に。
画面で手軽にエフェクトかけるだけですごくおしゃれに見える、はいはい。
そうですね。
まあでもやっぱり大きい画面でね、見たりすると、やっぱその違いっていうのは明らかにわかるんで。
だからやっぱり、あの、いやっぱりこう 見るやつが欲しくなりますね、そしたら。
うん、そうね。
うん、
だから俺はその 4K っていうところがもしかしたらちょっと、
はいはいは
い、いいキーワードになってくる
な
って
気がしますけどね。はいはい
な
る。うん。お、もう一つ質問が来ました。iPad Pro ではできるというマルチタスクはどんな感じなのでしょうか？使い勝手はいいと言えるのでしょうか？
これ、
いいですね。
使ったことないでしょって。
あ、でもマルチタスクは、あの、もう iPad Air 2だったらできるんで、今のところ、あの、まだ対応してるアプリが少ないんで、あの、正直使わないですね。今はね。ただ、
対応してるアプリじゃないと使えないんですか？
対応してるアプリじゃないと使えない。
うん、
例えば、その iPhone で、iPhone 使ってる人だったら分かると思いますけど、サファリを見ながらマップを開くとか。
うん。
では同時にできるように今度なるんですよね。
確かにあったらいいなと思いますね。一回一回やっぱちょっと切り替えたりしなきゃいけないし。
そうそうそうそう。
同時メタルになっては思うときは。うん多々ある気がする。
なんで、あの、使い方を慣れるのと、あとアプリが対応さえすれば相当便利になるとは思いますけどね。
うん。そうだ。あと、こうやって話してるときに、例えば iPhone でやってたら、こうやって話してるときに、こう、予定の確認をさっとやりたいとか、こう、うん、マルチタスクにしてて。
まあ、iPhone じゃマルチタスクは確実に対応しないですけどね。
画面がちっちゃすぎる。
iPad。Air 2から。なんで、一番やっぱりサファリをしながら何かっていうのが一番多いとは思いますけどね。
うん。
サファリしながら、何か調べ物しながら書類を書くとかね。
うん。
だからそれがすごくしやすくなるので、まあ、iPad Air 2は画面今 9.7 インチ。で、まだやっぱ小さいから、12.9 インチぐらいだったら、うん、本当にあの、普通のね、デスクトップと同じ、デスクトップじゃないや、普通のノートパソコンと同じぐらいの感覚でマルチタスクできると思うんで、うん、相当便利だと思います。
うん。これ会社で今かなってかなり思いますね。いや、これでも会社で僕来ると思うんですよね。多分、バーっと。
まあ、そうね。 多分 12.9 インチぐらいあったら、例えばその設計の仕事をしている人とかだったら相当便利だと、
う
ん、そのペンも書けるし、
そうだと思います。
ちょっとポッドキャストをしている方には見えませんけど、こんな感じね。
ああ。
はいはいはいはい。
はい。あの、今僕は MacBook Air 2を持ってますので。あ、MacBook じゃねえや。iPad、iPad Air 2を持ってるので。
うん。
なんで、まあ、あの画面2つに分かれていて、サファリをしながらメモを書くとか。
うん。
はいはいはい。
そういうのが結構簡単にできる。
なんかクリエイティブだな。
うん、なんか、いいな。クリエイティブだと思います。
ああ。
で、ここをこう、結構、なんですかね。あの分け方もね、
いろいろ。ああ、すごい。
こっちはあの、分けるアプリはこういうふうに変えられると。
ああ、なるほど。
ああ、洗練されてるな、なんか。あの、結局、MacBook、あの、要はノートパソコン上で、まあ、同じようなことやる、普通にできるじゃないですか、こう。
できます。
うん、でも、やっぱこう、フル画面で2つ見せるっていうのできないしね、今みたいな。やり方、フル画面っていうと何ですか。
できるようになります。
まあ、ウィンドウのサイズを自分
で。え、なるんですか。
しないといけないって。
あの Mac で同じことやろうとしたら、L キャピタンっていうのは次の OS からは。
あ、そうなんですか。
へ、はい、マルチタスク、そのフル画面に2つの、
うん、そうそう、フル画面に2つのやつっていう。
できるようになります。
へ、
10月1日から。
うんうん。
マーベリックスの次ってことですか。
いや、寄せ見ての次です。
寄せ見てる。
はい。なんで、まあ、その辺もマルチタスクができるようになるんで、
なるほど。
まあ、ますます、その、iOS と MacOS が近づいていってるイメージですね。
うん、確かに。
そう、すごい。
あの、今回のは、その、個人的には、その、住み分けは本当どうなのって思ったんですけど、
うん。
なんか、ちょっと、アップルさんいろいろ出しすぎじゃねとは思いますけど、MacBook じゃなくて、やっぱり iPad Pro がおすすめかなと。まあ、iPad Pro と、あの、ペン。
うん。
はぜひ買ってもらって、あの、そこでちょっと。
ぜひ買ってもらってって。
他の商品
本当お店の人みたいな感じだった、うん。
なんか、そこでね、あの、絵を描くだりもそうですし、いろいろ。ペンを、相当ペンがいいらしく。
もうだからあれですか、そういうのって、いわゆるイラストレーターっていうかね、イラスト描く人しか、多分今までやってこなかったんだけど、
うん、
こうやって、そういう人じゃない人たちでもやっぱそういうふうにこう、描く。
一般的になってくるんじゃないかなと。
一般的になってくる。うん、
もう、そのさっき言ったペーパーっていうアプリは、
うん、
あの一応そのお絵描きアプリみたいな感じなんだけど、
はいはい、
すごいのは、まあ、アドビもそうなんだけど、そのペーパーは無料で今やっていて、
うん、
例えば手で丸って書くでしょ、
はい、
そうすると綺麗な丸ができて、
はい、
お
ハンドフリーで三角描いたら綺麗な三角ができてとか、
へ
四角をこう描いたら綺麗な四角ができる。
ほう、謎補正してくれるんだ。
補正してくれる。うん、で、
そ
の
あそれ
絵が好きな人じゃなくて、ただ単に、例えば設計じゃないけど、道を描くにもそうだけど、
うんうん、
何でもその手書きが綺麗にできる。
ほう。
もう今アプリがたくさんあるんで、
はい、
ペンを使えばなおさらそれがやりやすくなったりとかするっていうことは、
フローチャートとか書きやすそう。
あ、そうそう、フローチャートも今すでに書きやすくなってるんで、あの、エクセルで言ったらちょっとわざわざ図形をこう引っ張ってこないといけないじゃないですか。
はいはい。
丸を引っ張ってくるとか。
あれめんどくさいです、
うん
うん
う
ん。なんで、あの、興味がある人は Adobe のホームページ、とかで、あの、
うん、
アプリがいろいろね、ビデオがあるんですけど、あの、そこを見てもらって、そうですね、Adobe Slate かな。あ、Adobe Comp か。Adobe の COMP っていうアプリがあるんで、Comp、
うん、
Adobe Comp。これが、あの、かなりすごいアプリなんで、ぜひ使ってみてください。まあ、あの、詳しくはまた、うん後日でも。
はい。なるほど。
ちょっとね、iPad Pro はみんなで買っていろいろとこう、あの、ペンとかでなんかやりとりとかできるようになったら、なるだろうとは思いますけどね。
うん。
もう手書きをしたやつがちょっと綺麗にもう勝手にね成形されて、それをエアドロップとかでもうポンと隣の人に送るみたいなとか、署名はもう全部それで OK とかね。
あ
でそれをエアドロップで送るとかね、結構スマートになっていってほしいなっていう、
いいなぁ。本当仕事とかで入ってこないかなって思うな。
まあ今回 Apple TV のについてはもうちょっと省きます。あんまり興味がある人は少ないかもしれないので。
あ、そうですか。
Apple TV は次週にでも回しましょうかね。はい、まだ発売まで10月発売なんで、Apple TV。
はい、
その時に合わせてまたやっていこうかなと思います。
はい、また教えてください。
はい、じゃあ今日はまあこの辺にしておきましょうかね。
はい。
はい。では、トークポッドキャスト第2回でしたね。第2回。今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。また来週。バイバイ。
また来週。バイバイ。
さよなら。